ビッグファイブ、私って何者？心理学雑談。人間の性格はたった5つのファクターから構成される。今世界的に注目を集める心理尺度ビッグファイブ。この番組では人間について深く考えまくるボーカリスト私森彩乃と
ビッグファイブ心理学の先生谷よりが
私って何者かについて話し合う心理学雑談番組です。本日もよろしくお願いします。谷先生、ついにこの時が来ましたね。今日この配信でついに100エピソード突破です。
すごい。
ついに100回もやってるんですね。
すごいですね。本当
やっとって感じなのか、なんかあっという間に感じるのか、なんかこういう時って悩ましいところではありますが、まあ、少なくともね、これまでの100エピソードで約25時間分のおしゃべりを配信してることになるんだ。へえ、丸1日とちょっとって感じなのかな。すごいですね。とはいえ、ここまで順風満帆だったかというとどうだったんでしょうかね。この2人を交えて話し合ってみたいと思います。
高木 P です。
コシです。
ちょっとテンション低くないですか。エピソード100なんですけど、
100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかブレーキかけてないですか今。喋りすぎないように私最初のタイトルコールめっちゃ気合い入れてやったんですけど、いつもよりも
ビビりました。レベルが全然リハーサルちゃうやんと思ってビビりました。
これあるあるだ。ライブのリハで歌った声と本番の声の出方が違うっていうあるあるだ。大丈夫ですか、割れてませんか声、なんとかなるかな、
はい、そうなんです。くるって思ってグッと下げて、
はい、ちょっとテンション上げていきましょう。100回目ですよ、
はい、
いやーちょっともうね、やっぱりこの4人でもう喋らないことには、はい、今日はね、うん、もう終われないということで、はい、
これでも気がついたら101回目になってるっていうパターン、はい、
あ、そっか、喋りすぎて、
喋りすぎると、うん、あれこれもう101回目じゃない、うん、可能性はね、
切り替わってたみたいな、はい、はい、ということでね、まあ、4人でお届けしていくわけなんですけど、まあ、ちょっと特番ということで、
はい、
題して涙なしには語れない、これまでを振り返りながら結束を固めていこう雑談
長い
長い
細かいサポーター特典にすればよかったです
確かに、うん、さあということで早速始めていきたいと思いますけど、まあこれまで振り返るといってもね、100回分もありますので、まあ、どこから話していけばいいのかちょっとわからないなと思い、まあなんか印象に残っている回とかをね、まあ喋りたい人からどんどんちょっと喋りつつ、まあ勝手に喋ってけばこんだけおしゃべりが集まってるから展開していくとは思いますけど、
どうかな。
まあ記憶に残ってる回どうですか、ちょっと作家のコッシーから聞いちゃおうかな。ねえ、
うわ、ちょっとだけ時間ください。ちょっとだけ時間ください。
そうだよね。
そう。
まあ、僕から行くんでしょうか。
ああ、どうぞ。どうぞ。
僕これ前もちょこっと話したんですけど、すげえって思ったのが、外向性の高い人は脳の覚醒が低いみたいな話あったじゃないですか。
ああ、びっくりした。
あれ、僕の中で多分一番びっくりしたんですよ、
はい、
僕に限らず森さんもコッシーさんも外向性高いじゃないですか、うんうん、そう思ったことなかったんで、
うんうん、
で僕エナジードリンクとか全く飲まないんですけど、うんうん、でも外向性の高い人飲むよねみたいな話も多分その時してたと思うんですけど、うんうん、僕エナジードリンク飲まない分喋ることで相当発散してんだなって同時に思った。あ、全然なんか別にそんなに好きで飲むわけでもないけど、うん、これだけ喋ってるから、僕の喋りはエナジードリンクと同じだけの効果があるんだなっていう いうのをなんかすごい同時に感じた瞬間、なんか脳ってすごいなっていうのをなんか、はい、あの時にすごい思ったのが一番印象に残ってます。
あ、確かにね。
なるほど。
あの刺激がね欲しいっていうことなんですよね。そうそうそう、要するにね、内向性のね高い人はっていうことですね。そう、うん、
逆に、ね、その内向的な人たちはもうそれが脳の中で足りてるっていうのもやっぱりちょっと ピンとこないし、目に見えてない部分でなんか不思議というか、
うん、そうですね、うん、なんか中で起こってる化学反応なんて普段意識することないですもんね。
そう、
血が流れてるとかまんまね、はいはいはいはい、意識しないのと一緒でね、
そうなんですよ、
脳の中で化学反応が起こってるんですよね。
それがなんか結構人によってってそこが違うっていうのがなんか、うん、なんかそこまでこう想像するとすごく面白かったなっていうのが、
う
ん、
は
い、
そうです
ね、その回でした、
うん、確かに。でも中からそのこう湧き上がってくるっていう感覚って俺あんまないかも、
うん、
誰かに刺激されて、
うん、
ツンツンされて、
あ、
そう、あ、火起こしされてる感覚の方があるんですよね、
はいはいは
いはい、その感情とかが誰かにツンツンされることって、
わかります、わかります。なんか外的要因によって揺り動かされるみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
わかる。めちゃめちゃわかります。
あ、そっか。
だからなんか、あの意図的に外部と接していこうとするし、
うんうん、
嫌な人とか、
うん、
対立してる人と接していって、
うん、
なんならちょっとこう刺激しちゃうんですよ僕。
へえ、うん、そうなんだ。
これ言われたら嫌だろうなみたいなことを言っちゃうんですよ、うん、わざと。
何それ。
さすが怒るじゃないですか、
うん、
だからそれこの話していいか分かんないですけど、うん、僕結婚してて、うん、妻がいるんですけど、うん、すげえそれでなるんですよ。喧嘩、僕ら喧嘩結構でっかくなるんですけど、
うんうん、
はい、
ふっかけるみたいな、
もうお互いなんですけど、火種を見つけるとお互いそこを焚き付け合うんですよ、
うん、お互い奥さんも外交性高い、
高いです。それで、まあ、僕の火種の方が大きくなるんですけど、
うん、
でもなんかそう爆発させちゃうっていうか、
それってイライラしてる状態から始まるの自分が、
あ、でも理解ができてないとか、
うん、
それがイライラといえばイライラになるのかもしれないですけど、
うん、気になることが、
そう、気になることとか、
うん、
正直ちょっとわかります。
わかります。
あの、なんだろう、僕も焚きつけるようなこと言っちゃいがち、うん、最近ちょっとセーブしようと思っててセーブしてるんですけど、もともとそういう考えが浮かんできちゃうんですよね。これも外交性
です。これはあのよくね、マウンティングとかね、その辺の話ともつながってると思うんですけど、結局人間関係ってやっぱ戦略とかね、そういう戦術みたいなものがね、どうしてもかかってくるわけですよね。その時にですね、煽りスキルっていうのは大変になってきますし、逆に煽られ体制みたいなのも必要だと思いますし、まあ、これ多くの人が経験してるんじゃないですかね。だからこそこんなに SNS でマウンティングっていう言葉が出てくるわけで、マウンティングされたとかね、なんかやっぱ相手の弱いところをついたりするのは常に作戦としてはね、はいはい、ありえますので、はい、対人関係の一つの作戦として使ってるんじゃないですかね、
は
い、
へー、なるほど、うん、そうな
んだ。僕でもこの間すげー我慢できたんですよ、ビビって自分で。
へ
ー、なんかここで言っても多分感情論にしかならないから多分不毛だってすごい、そんな時にグッと思えて、うん、全くそうならなかったんですよ、
うん、
へ
ー、俺すごっって一瞬思ったんですけど、
確かに、うん、
でも前の自分だったら多分バンバン言ってたなみたいな、
うん、そうやって怒って言ってるわけじゃないんですよね、その止められない怒りってわけじゃないんですよね。
あ、なんか感情的になってないって思い込んで、
うん、
感情的になってる人って多いじゃないですか、うん、僕も多分に漏れず、ね、多分そういう、なんか自分は冷静だよってずっと思ってるけど、でも多分一歩引いてみたら多分感情的だなみたいな、
なるほど、
の状態って僕よくあったよなって思う、自分でも思うんですけど、そう、この間それを回避、まあ、回避することが別にいい悪いとかっていうわけじゃない、うん、ないんですけど、うん、いつもそうだったから、うん、それでなんかちょっと嫌な感じになることもあったから、うん、あの、やめてみたんですよ、思い切ってというか、あ、その後に、おー、ならなかったなっていうの
を、うん、嫌な 感じにさせたくてそうしちゃうってこと。
なんか僕の場合は感情を引き出したいって感じかな。
煽ってるんですね。
なるほど。
で、うわーって爆発した後で始まる、
うんうん、雨降って的な。
そうそう、うん、バーってやって、うん、沈下した後に、うんうん、あの初めてその、うん、話し合えるというか、
そこからね建設的な議論がね始まるわけでね、
一回そのなんつうのしこりとかを全部、うん、うわーって感情を全部出しちゃってお互いに、
クラッシュ&ビルド的な要素もあってみたいな、
なるほど
っていう感覚、
怖い戦略だ
なるほど、
うん、でも一つのやり方ですよねきっとね、
うん、私は嫌な感じとかもなりたくないから逐一全部言うんだけど、一個一個細かいこともあとわざと笑いにして、あもうなんでこれなんてかなんだなって
ユーモア、
ね、そうそうそう、いやユーモアで喧嘩にならないように全部言いたいことを言うっていうのを、うん、ゲスト会に出た内田に毎回私はいつもふざけて言うんですよ、もうすべてを、なんでこれここやなんとかなのみたいな感じ で、うん、だから全く揉めたくないし、その嫌なピリピリした感じを出したくないから、うん、私はそうすることように心がけてるんですけど、うん、で内田がその、あの制作モードでピリピリしてる時めっちゃ嫌な感じ出してくるから、私はそれに一回すっごい怒れてこれ最近の話なんですけど、てかこんな話し何この話第
100回に
100回らしいよ、
100回
らしいよ、
すいません僕がなんか
すっごい怒れて、でも今言う時じゃないって飲み込んで、でも言わないっていう選択肢はないんで、気になったこととかは絶対後で、今じゃないっていう時は我慢して後で伝えて、アンガーマネジメントですか、
そうですね、
ができたぜってもうブチギレそうだったんですけど一回すごいこらえて良きタイミングで伝えようってしたけど、うん、私そういう時に感情が高ぶると私めっちゃすぐ泣いちゃうんで、ブワーって泣きながら、なるせー結局コントロールできてなくないみたいな冷静には喋れない、
あでも偉いですね、そのコントロールしようって思う。
これでもやっぱ外交性に起因してる感じの、そうですかね、その3人のこの感じって、うん、
コッシーのは協調性の低さに気がしてるような気がしますね。
そこは
ね、やっぱりそこが光ってますから ね、
ね、 ね、それが個性だもんな、
そうそうそう、自覚してきた
もん、うん、いいところでもあるから
ね、うんうん、あそっか最初自覚無自覚だったもんね、
そう無自覚だった、協調性あると思ってた
星のは
外森さんのは神経症傾向じゃないかなとかね
神経症傾向か、
もうです、ね、結局爆発して泣いちゃうとか
いう、ね、あーそっか、
うん、高木 P は
外交性かなわかんないけど、
あ外交性ですか、うんね、
なんでこの話になったんですっけ高木さんが気になる、
あのトピックというか外交性の、うん、要はその覚醒、
ね、覚醒の話とか
ね、僕の思い出はそれでだったんです、
う
ん、
はい、
は
い、すっごい広がっちゃった、
であの時間がちょっと経ったんでコッシーさんがそろそろいけるか、
うん、いや僕シンプルに、うん、って思ったのは性格と価値観の尺度が違うって話、
ああ
最初にその前にずっとビッグハイプの話してきたじゃないですか、うん、だから自分の価値観も含めてなんか性格的な判断もしてたけど、うん、まだ価値観は別の尺度があって、うん、なんかそのまあ両面で、まあ、他にも、もっともしかしたらいろいろあるのかもしれないですけど、そういうなんていうんですかね、性格はこれですって言われたらそれで自分のパーソナリティっていうか、うん、自分の全てが決まるっていうわけではなくて、うん、いろんな要素があるんだなってその時に初めて気づけたんですよね。なんかそれがすごい、あ価値観っていう尺度もあるんだと思って、だからその組み合わせ次第では言ったら無限な可能性あるなみたいな風に思った回ですね。あれは、なんかあの時に宗教の話とかもその人の価値観の中にはあったりして、あ確かになって、なんかその自分が勉強したり経験したことでそういうのって如実に変わるじゃないですか、うん、周りの。
それこそその何に重きを置くかっていうのをやって、うん、そこでコシは宗教に重きを置いてなかった、
うん、そうなんですよ。
しかもその自分が別に何かを信仰してるとかそういうわけじゃなくって、
うん、なんかそう僕の中では人間が作ってるものの根源は宗教にある、うん、結局って思っちゃってるんですよ、うん、考える、まあ、哲学とか芸術とかもその元をたどると宗教、あんまり尖った言い方するとあれですけど、うんうんうん、宗教って僕の中では最高峰のエンタメだと思ってるんですよ、
はあ、なるほど、
一番大衆的なエンタメだと思ってて、だから全ての 人を人たらしめる規範だって思ってるから、うん、そういう意味で宗教ってすごいなっていうので、うん、まあ信奉というか、うん、すごいなっていうふうに思ってるって感じですかね。
ね
なんかちょうどあの頃ビッグファイブがあれなんていうんですかね、アップルポッドキャストのなんか、は
いはいはい、レコメンドみたいな、
そうそうそう、はい、多分上がってて、うん、で結構わーって、うん、あのいろんな人に聞かれて、うんはいはいはい、最高何位ぐらいになったんでしたっけ、あれすごかったっすよ ね、 ね
アップル総合で20何位ぐらいまでいったっすかね。
すごいね、なんかすごいし、周りの人もすごい言われるよって、うん、聞いてるよ聞いてるよみたいな、あ嬉しいって、うん、しそんなことあるんだってやっぱ思ったし、うん、こんなに気になってる人いるんだって、うん、嬉しくなったのもあって、うん、思い出深い回でしたね、うん
無理くりまとめてから
いやさっきのもうあのさっきの話ちょっと引きずられちゃって俺すいません、はい、以上です。
そうですね、いや私はこれもうたびたび言っちゃってますけど、なんか、まあ、自分が最初あの受けさせてもらったじゃないですか、番組内で番組内でビッグファイブを受けてみて、はいはい、でその結果出て、でその私が今までずっと悩んでた、はいはい、あのこんなに外交性高いのにすっごい気にしいで人付き合い疲れるっていうその悩みが、外交性高くて開放性も高くてだけど神経症傾向も高いっていう、全部そこら辺が全部高いせいなんだって解決したことが、もう番組始めてもうまだ最初の方でよかったってありがとうって思ってて、それこそ高木さんがそのビッグファイブに出会った時みたいな、ちょっと私もなんか、あ一つずっと悩みでなんでなんだろうって思ってた、このなんか自分の二面性だと思ってたことが、あそっかそれ含めて全部私なんだみたいに思えたことが本当に良かったなって思えて、はい、ピンポーンってなりましたね。
ピザかな。
ちょっと加え不定でこれ収録して、はい、
この後パーティーですか、
はい、この後パーティー、
100回記念パーティー、100回記念パーティーがね、
これはふさわしい
な、確かに素晴らしいタイミング、そう思えたっていうのがまずあって、うん、でさっきコッシーが言った、まあ、価値観の話も私も印象深いなってのもあるし、あと個人的に笑っちゃったのが、神経症傾向が高い人はレディオヘッドが好きっていうのが、ね、もうドンズバすぎて、うん、へーってもうまさかそこでレディオヘッド出てくるかってなって、もうやっぱちょっと忘れられないっていうのと、うん、あといっぱい言ってすみません、あとはあの対人関係の話で、あの友達の話
友達一番そうですね、確かにその話出てくるの友達だったんですよ、
その話したい、
そっか、
もう一回したいよね、
もう一回したい
友達、友達ね、そう友達の話は、うん、やっぱその単純にテーマに沿って喋ってる時も面白かったですけど、うん、その後に番外編でコッシーが出て友達の話とかしましたよね。
あれ友達の話って番外編しました。
番外編でしてました。
ね、そうコッシーの考える友達論みたいな、その、はい、ね友達の範囲みたいな、うん、高木 P の考える友達、うん、っていうものとか、なんかやっぱあの話がちょっと面白すぎて、本当人それぞれだなと思って。
骨まで見てほしいやつ。
うん、あそうだった
骨まで見てほしい
やね。名言じゃないですか。
名言
だ。ありましたね。
あった。
ありましたね。うん、こっちは骨まで見せてるつもりなんですけどみたいなありましたね。
だからそこはもうやっぱ面白かったなっていう、うん、単純にはい。
谷先生どうですか、めちゃめちゃ気になりますけど。
確かに、いや私はやっぱりね、あの今更基礎編っていうねあれが一番個人的には良かった。普通やっぱり今まで授業してて、基礎からやっぱり第1回第2回って始まってきて、はい、でそれでね最後まとめに行くんですけれども、はい、なんかある程度進んでね、今更基礎編っていうのが自分の中では一番面白かったなと思います
ね。
そう、ね、70回とそうで、そう70回にしてね基礎編だから、
これ、うん、まあ、その大学で教えてれば、うん、当然そこから始まるべき流れを そ,、うんまあ、そこからしたってところも、まあ、あるんですけど、うん、初めの方って逆に谷先生どう思われてたんですか、うん、その基礎やらなくてまあいいっちゃいいけど
ぐらい、それはね最初はすごいね思ったところがあってねいけるのかなって思ったけど、まあなんとかなるかみたいな感じでね行ったんだけれども、まあどっかで基礎やろうって思って、ところが先延ばし先延ばしになるか毎回毎回みんな友達の話がしたいとか言いたい放題でやるから、すっごいね基礎編はね あのいつかやろうって思ってたけどできずにね来たから、だから良かったっていうのもあるし、
谷先生的には、うん、もうずっとこれ相関の話ちゃんとしてないけど、うん、ずっと相関の話してんだよなみたいな、
うん、そうなんですよね、うん、そうずっとねそれはあったんですけど、でも意外といけるなって思ってね新しい発見だったっすね。やっぱり普段の授業ではあの見つけられなかった新しい法則がね、うん、見えたなって思いましたね。
もうちょっとポップにまず、うん、その心理学を感じてもらいつつ、うんうん、グイッと来たところで、
う
ん、ここからじゃ基礎だよみたいな
の
をちゃんとしろねって、
そういうことですよね、うん、意外といけるなっていうのはあって、うん、新しい発見でしたね。あれはね面白かった。
ぜひあの愛学で取り入れて
それは無理だ
いや、 やってもいいかもしれないですね、
うん、確かにもう最初憧れだけでギターを適当に始めて、あの理論とか何も知らなくて、うん、後になってやっぱ理論が大事だって思って、うん、知ってくみたいな感じ、
ね、それ大事ですよね、うん、と思いました。それが一番ですね。
いやちょっとこの、うん、もうあれやりたいこれやりたいっておしゃべりな3人じゃなければ、うん、もっと早い段階で谷先生が、うん、あの絶対基礎編を、うん、あの差し込んでた、
差し込んでたし、ね、うん、
基本的に谷先生にお任せしますだったらもう間違いなく基礎から始まってました
ね、うん、基礎から入ってたと思うんですよね、うん、それはでも良かったです。いい経験でした、
うん、僕のやりたいがねちょっとね強かった時こともあったので、うん、初めはもうこれで行きたいっていうのが結構あったんで、うん、まあ、それでちょっと多分谷先生にもしょうがねえなって多分思いながらやっていただいた部分があったのなと思います、うん、今痛感しました。100回目にして痛感しました、
うん、それこそそこまで高木さんが結構強い思いあったじゃないですか、うん、最初から、うん、
はいはい、
それはやっぱメンバー全員伝わってましたよね。
うん、うんうん、
はい、だからあのこれに賛同してもらえますかで集めましたから、
うんうん、それこそさっきその友達の話やっぱ変わらずですか、高木 P の友達概念。
いやだからなんかその老後の話とかも最近あったじゃないですか、
はい、はい、ありましたね、う
ん、女性は、うんうん、その
ああその話ね、
はい、はい、友達、
ネットワークが広がるって話ですね。そうそうそう、
結局、うん、仕事で失ったネットワークはまあ補充できるみたいな、
ある程度補充されるんです、
ね、感じで、うん、僕は本当に仕事を辞めたらなんあれ多分なるだろうなってすごい、うん、そこでまあ友達とリンクした部分があって、うん、まあ、今はまだあの奥さんとなんかいい関係、うんうん
うん、いい関係で
いい関係
気づけて、
まあ、このまま老後に突入すれば、うん、あのいい老後を奥さんと迎えられるだろうなって思うんですけど、俺奥さんにもなんかもうねあのこう年取ってもういいわってなったら、いよいよマジで火眺めながら刻々と時を過ごすみたいな感じになるかなって思うぐらい友達いないっす。
いやでもなんかよくやっぱその奥さんは友達付き合いが多くていっぱい外で遊ぶけど、旦那さんはずっと家でいてみたいな話も結構聞きますもんね。
あの嫁があの、はい、その違う奥さん同士のコミュニティとかに行くのはめちゃめちゃ喜ばしいんですよ、
うんうんうん、
よかったなみたいな、
うんうんうん、そこに関しては、
はい、でもね参加したくそれにも僕参加したくない
参加したい
行きたいって思うすごい
へえ、
うん、なんかいいっす
けどね、嫁からはやっぱ当たり前ですけど全否定されるされるんで、まあ、まあそれはもうそうだなと思いながら、
うーん、
そう、まあ、老後もそうですし、はい、なんかこう友達と、うん、まだ僕にはちょっと分かんないです
この話うちだも入れたかった、うちだも友達いないっていう、一人しかいないとか言うんで、
一人いればねすごいいいと思うんですけど、うん、僕一人いたらもうそれで僕はいいかなと思うんですけど、うん、その一人がなかなか見つけられないんです。なんか今誰かその友達誘って飲みに行ける人とかいないのって言われたら、はい、うん、胸を張っていないって
ちょっと
言えるぐらいいない。
けどキャンプ仲間いますもんね、うん、いるじゃないですか、いるじゃないですか、
長谷川 D 長谷川 D もで結局なんかこう仕事の中の関係で始まってる関係値っていうのが僕の中にちょっとね影を落とす部分があるんですよ
か。でもじゃあ仲間って言葉はどうですか、キャンプ仲間みたいな友達っていうのはハードル高くてもキャンプ仲間みたいな、
なんかや、うん、
は、
うん、
このやり取り前も見てるネジレイを見てるような気分に今なってて
あれやり ましたっけ？
全く同じような
やり方でしたっけ？
さっきね、なんか記憶がどうなった
の
って
一問ぐらい。リスナーさん、ね、
あったよね。
これ収録で？
これ打ち合わせの時もやってるから。
え、これ収録で載ってますっけ？
収録で、収録
打ち合わせか。
収録で打ち合わせか。
けど、そう。
あ、打ち合わせか。
すごいリプレイのような感じで今見てて、
何回もこれでうんって言わせたくて、多分何回も言っちゃってる。私も
言わせたい人と言いたくない。
いや、言いたくないことはない
し、仲間だったらいい
しっくりくればなんかすごい、あの、自分的にも嬉しいなって思うんですけど、なんか、うん、な仲間、まあ、それで言ったら僕はこのビッグファイブチームは、はいはい、まあ、チームという仲間、仲間、
そうですね、
だと思ってるんで、
はいはい、
でも友達かと言われればちょっと違うじゃない。
さあ、難しいですね。そこって。
そうだな。そうなんです。
うんうん、
そう、だからチームメイトが必ずしも友達ってわけじゃないじゃないですか。
うん、
それこそ会社も今いる事業推進部っていう部署はやっぱ ZIPFM っていうラジオ局の中でも一番チーム感あるんですよ。あの、一つのイベントをみんなで作っていこうっていう。そうで、やっぱ番組になると、あの、その部署っていうよりもその番組の単位ごとでチームが結構できてたりとか、
うん、
まあ、このビッグファイブもそうですよね。あの、今の部署は結構僕の中で愛すべき部署ではあるんですけど、
うん、
友達ではないじゃないですか、
うん、
っていう、なんかそれをね、ここ一つ一つそういう風に考えていくと、あれ、友達ってってなっちゃうんですね。で、あ、でプラスその友達の深度っていうのを1年に何回てか1ヶ月に何回会うかみたいな深度で、うん、その回数で一つ定義づけるっていう見方をするとするとですよ、うん、とい
やそれ難しいっすね。
ゼロなんですよ。
うーん、回数で考える、
な
ん
か回数でそういうのを考えるとゼロなん
です。けど例えばずっと会ってなかった何かの時の友達も、はいはいはい、その子のことも友達って今でも思ってますもん、
うん、
あの、あのきっかけの時の友達でもう何年も会ってなくて疎遠だけど、うん、でもじゃあ何かの拍子に連絡取って、うん、でその子のことをじゃあ例えば誰かに、うん、え、何の知り合いなのって言ったら、何々の時の友達なんだって、
うん、
友達って言葉で紹介するから、だから、うん、学生時代の友達とかいるじゃないですか。あ、まあでも今は、
いやでもね、今ね、森さんの中にめちゃめちゃいいヒントもらった気がして
何ですか？
連絡を取るってことですね
あ、まあ確かに何の関わりもなかったら、うん、もう
連絡取るって大事っす。この SNS が横行してる時代に全然連絡も取ってないっていう。
あ、なるほど。
え、例えば向こうから飲みに行こうって言われた相手は友達だって認識します、
はい
はい。
もし誘われたら飲みに、
そうそうそう、誘われて、うん、はい、自分も行きたいと思った相手は友達だと認識します。
ああ、それはそれで僕の中ではいいと思います。けど誘われないんです
誘われないそっか、
大丈夫ですかこの100回目
もうね、でもこのリスナーさんもこのやっぱ高木 P とか、まあ、コッシーたまにこの登場する、まあ、高木 P が登場したの最近だよな。
そうっすよ、満を持してあ
のね、満を持してだもんな、
あの働き方改革の時
に、もう十二分にね、この性格がパーソナリティが伝わってると思うから、また高木 P のこのターン来たって感じ聞いてるから、
あの
ずっと俺のターン
本当生きて生きてて
生きてて
僕来てほしいタイプなんですよ。
誘われたい、
誘われたい、
いつも言ってますね、
告白されたい、
何の話なのこれ、うん、
だからでもそれも確かに性格ありそう、
性格ある、
うん、
あります、
あります、それはそうでしょうね、
うん、そう、うん、なんですけど僕そうなったことがないんですよ、
うーん、
ほぼ、
いや
もちろん誘われたことはありますよ、
うん、
あの、ただ記憶を思い返しても、うん、こういう時ってあんまり言えないぐらいのレベルというか、そうで、モテ期って生きてるうちで3回来るみたいな話って通説としてあるじゃないですか。
ああ、通説として、
その別に、
はいはいはい、
あの論理的な話でも何でもなくて、はいはいはい、本当かよみたいな
急にモテ期の話になった、面白い
友達の話から、モテ期の話
でもそんな、ま
あ、友達、対人関係、
対人としてそうなんですけど、うん、だからあんまりこう誘われるっていう経験、まあ、そういうのがないから、
うん、
なんかキャンプとかもそうなんですけど、うん、自分から結局誘わないとことが起こらないんですよ、
うんうん、この話も確かに何回も聞きましたね、うんうん、
何回も
この話、高木 P が企画をするっていう、う
ん、そうなんですよ。これ どういう性格、どういうとこなんですか
誘う、誘われない、誘われ、
難しいですねちょっとね、
うん、難しい、いろんな要因が があるもんな、その仕事を、そうですよ
ね、まあ、誘うのが多い人はやっぱり外交的なんだと思うんですけれどもね、うんうん、
なるほど、
誘われたいっていうのは、ね、でもやっぱり誘われたいのも外交性ですよね。誘われたら行きたいわけだからね、うんうん、行きたい、誘いたい、とにかく何か、人の集まりとかに行きたいのは外交性なんですよね。
だって内田は誘われたくないとか言いますもん、
うんうん、そうですもんね、そこの差ですよね。
あのメンバーによるその、うん、基本誘われたくない。
じゃあ 僕外交性確かバリ高いんですけど、うん、外交性が高くて、まあ、誘うのは全然いいんだけど、うん、ずっと誘ってるのに違和感が出てきて誘われたいっていうのも常に外交性が、
そうですね、うん、やっぱり人と一緒にいたいっていうのがね、もう外交性ですからね、誘われたい、誘いたい、誘う、行くですからね、うん、
そっか、
うん、もう誘われたくもないし、うん、どっかに誘いたくもないし、はいはい、行きたくもないが内向的なんですから、うん、やっぱり外向的なんですよ高木さんは。
で、この友達いないっていうのをなんか思ってるこの感覚っていうのはどういう感じなんですか？
性格なのかな、そもそもみたいな、ね、その、ま
あ、性格ではない
認知ですよね、そのね、
あ、じゃあ
どこまでを定義するかですよね、うん、友達っていう風にですね、
あ、まあ、そうか、うん、定義が曖昧なものに翻弄されてるみたいなところがある
んですよね。だからそこそこやっぱりネットワークはあって、うん、ダンバー数じゃないですけど、多分そこそこやり取り普段からしてる人は150人はね、うん、いるんじゃないですかね、うん、意外といっぱいいると思うんですよね、うん、でどこで友達と、でどこでレベル4で、まあ、どこでレベル3っていう風に切るかだけだから、その切り方に迷いがあったりするだけじゃないですかね。
なるほどね。
多分ね、家族とか最も親しい人っていうのはパッと分かると思うんですけども、はいはいはいはい、友達とまあ純友達みたいなところはちょっとこの辺は人によって考え方が違うでしょうね。
そう、だからそう、その考え方の違いに多分本当に翻弄されてる気がします。う
ん
う
ん
う
ん、まあ、気にしなくていいんですよ。そんなに。
いや、もう無理っすね、これは。でも、ずっと、
そうですね。
ずっと考え続ける。
これ、エピソード1000までいっちゃう。はい、やめときましょう。
まあ、記憶に残ってる回はね、それぞれ言いましたけど、なんか取り上げたいこのトピックある？
でも、あれっすね。今後こういうことしたいとか、僕個人的にはこの番組やってみて変わった意識とか、あるかなっていうの。僕結構、やっぱ、
あ、そうなんだ。
あるから、
うん、ビッグファイブ私って何者？心理学雑談では月額500円でサポーターを募集しています。サポーターになっていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りして、月1回の収録の一部を見学してもらいながら質問にも答えていこうと思います。詳しくはこのエピソードの概要欄からチェックしてください。あなたもこの番組の輪に入りませんか？たくさんのご参加お待ちしています。